今日はホセア書の第3章です。このところには贖いの栄光が語られています。一節に主はホセアに語られて、この再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさいと命ぜられたわけです。それはこのゴメルをもう一度自分のところに連れてくるようにということになるわけですけれども、彼女の境遇はどうであったのか。二節のところを見ると、それで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと大麦1レテクで彼女を買い取りという言葉が出ています。この買い取る、おそらくゴメルはこの奴隷市場に売られていたんではないだろうか。実はこの銀15シェケルという値っていうのは、その当時の奴隷の値段が銀30シェケルですから、それのもう半額、言うなれば普通の奴隷ほどの値打ちもない。それはどれだけ落ちぶれてしまったのか。そして誰も買い取る者がいないというような、そういう状況であったのではないかと思います。しかしこのホセアは主に命ぜられて、主が愛しているように一節の終わりにあるわけです。主が愛される、ですからホセア自身の心の中に、神様が私を愛してくださっておられる、ですからこの愛がなければ、なんで奴隷市場で半額以下に売られているような、そんな女性を買い取るのか。しかも愛されていながら貫通しているというですね、もう本当にこの性的な罪にまみれて、そして自分から離れていってしまっている、おそらくこれは普通では愛することは不可能なような状況であったと思います。しかし神様はホセアに対して主が愛している、そのように語られたわけです。そしてこのことは3節のところで、ホセアはこのゴメルに言ってるわけですけれども、私のところにとどまりなさい、そして私もあなたにとどまろう、そう言われたわけです。私のところに、私のうちにとどまりなさい、そして私もあなたにとどまる、そのことを約束されたわけです。私たちと神様の関係っていうのは、イエス様は私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、私を離れては何事もすることはできない、そう言われたわけです。ですからゴメルは会員の罪を犯し、そしてまた奴隷市場で根もつけられないような値段で売られている。しかしホセアは彼女を買い取って、私のところにとどまりなさい、私もあなたにとどまろう、もう一度それは愛を持って交わりを持つ、そのようなことをこの神様はホセアを通して実物教訓として与えられた。でもこれは本当に愛がなければ、これから長くっていうことはおそらく不可能なことだと思います。自分の努力とか、そして一生懸命頑張ろうと、そういう思いで人を愛するっていうことはできない。しかしこの私のところに、そしてまた私もとどまる、実はこの私、前にも言いましたけれども、ホセアはある意味主なる神様を表し、またゴメルは私たちの罪の姿ではないだろうか。私たちもかつては罪人であり、この世のものを追い求めていって逆に裏切られて、 ついにはこの世からは相手にされない、捨てられてしまう。ルカの15章に出ている法と息子もまさに同じであったわけです。でも彼は心底悔い改めて父のもとに帰ろうと帰っていったわけです。そして彼は一切を許されて、そしてまたその汚いままで彼は受け入れられて、父に最上の服を持って着せられ、子としての指輪をはめてもらい、靴を履いて、そして死んでいたのに生き返った、もう大喜びで迎えられたということであるわけですけれども、じゃあ本当に誰が自分を真に愛してくれるんだろうか。イエス様以外にはおられない。自分の罪のために身代わりとなって命を捨ててくださる、イエス・キリスト以外には他にはおられないわけです。私もあなたにとどまろう、心の中に住んでくださるキリストが全てである。パウロはもはや私は十字架につけられた、生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼はもう自分のその自我を十字架につけて、なぜならば自分が犯した罪っていうことを彼ははっきりと理解しただろうと思います。自分の今までやってきたこと、当然自分は滅びに行くものであった。しかしイエス・キリストが身代わりとなって一切の罪の代価をあの十字架の上で支払ってくださった。それではだけではなくて、復活の主は私のところにとどまりなさい、そして私もあなたにとどまろう、彼の心の中に復活のキリストが生きてくださる、そしてそれが栄光となっていくわけです。4節には、これはイスラエルの子らがこれから長く王もなく主張もなく生贄も石の柱もないところに、エボでもテラフィムもないところにとどまるからだという理由が語られているわけです。やがてはイスラエルは捕囚となってバビロンに連れ去られていく。しかしこのことはその後の時代にも起こったわけです。エルサレムは確かに捕囚から解放されて再興されたわけですけれども、しかしまた再び占領され破壊されていく、それがイスラエルの歴史であったわけです。まさに王も首長も生贄も石の柱もない、エポデとテラフィムっていうのは、これは祭司が身につけるものであって、神様の御心を伺うときにエポデを身につけ、テラフィムを持って、そして神様の前に祈り求めて真意を探るということをするわけですけれども、じゃあ今祭司だという人がこの地球上にいるんだろうか。いないんです。私は祭司であるという人は一人もいない。まあ自分はそういう血筋にいたということは言える人はいるかもしれないんですけれども、しかし神の前に祭司として出てくる人は今もう一人もいない。そして神殿も建てられてはいない。しかし私たちには実は救い主イエス・キリストがおられる。5節に、イスラエルの子らは帰ってきて自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。このイスラエルの子らが帰ってくる、ただそれは人種的な問題ではなくて、やがては終わりの日に主のもとに集まってくる、その大いなる日があるということになるわけです。そしてその終わりの日には主とその素晴らしさにおののく、その栄光を見て、それがどれほど大きなものであるのかということがその時にもう目にはっきりと表される時が来ると約束されているわけです。果たしてその情景が どのようなものかということは私たちは今分かりません。しかし私たちにあるのはこの聖書の御言葉、約束、そして神様は約束してくださったことを必ず成就してくださる。一体私たちにとって終わりの日がいつなのかは分かりません。しかし必ず主とその素晴らしさに圧倒されておののく、それを見る時が必ずある。私たちは信じ、そしてまたイエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、よみがえり、そして復活の主が私のうちに生きてくださっておられる。私のところにとどまりなさい。イエス様は今も私たちに語ってくださっておられるわけです。この信仰を持って私たちは歩まさせていただきたいと思います。